ここでは調子の変化と意味の違いについて説明します。アナウンスや朗読における調子というのは、一つの文全体における言葉の高さや強さを示します。文章はいくつかの文の集まりによってできています。一つの文の中でどの言葉を高くあるいは強く発音するのか、そしてどの言葉を弱くあるいは低く発音するのか、これが調子です。アクセントとの違いについてですが、アクセントというのは一つの言葉の中での話です。一つの言葉の中でとある部分を高く発音したり強く発音したりする、これがアクセントです。調子はこれに対して文の中での話になります。一つの文があったときに、その文の中でとある言葉を高く発音したり強く発音したりすることによって、その言葉の意味を引き立たせたり、弱く発音したり低く発音することによって、その言葉の意味を引き立たせたりします。高い声や強い音は確かに耳に残ります。しかしながら、高い声や強い音で発音しているところに急に弱い音が入ってきたりしますと、これも耳に残るんですね。音の大きさや音程の差、この極端なものは耳に残ります。これを利用して聞き手に意味をきちんと伝えると、これが調子の役割ではないかと思います。サイト上の例文をご覧ください。昨日夜にウグイスが私の家の庭で鳴いたので驚きました。昨日夜にウグイスが私の家の庭で鳴いたので驚きました。まず最初にこの例文を何も考えずに声に出して読んでみてください。次にサイトの例に沿った読み方について考えていきましょう。最初に挙げている例は昨日に、主眼を置いた例ですね。ウグイスが鳴いたことに驚いたんですけれども、この人は昨日ウグイスが鳴いたということに驚いたということです。これを反映した調子の使い方でこの文章を読んでみてください。昨日夜にウグイスが私の家の庭で鳴いたので驚きました。このように昨日というところを高く発音することによって、昨日鳴いたことに驚いたんだよということがわかります。この文章には前後の文がありませんけれども、例えば、前の文章から昨日が夏であるというようなことがわかったとしますね。ウグイスは本来夏に鳴く鳥ではありませんから、この昨日ということを強調することによって、あえて昨日ウグイスが鳴いたということに驚いたと、これを表現することができるのではないかと思います。次に夜に主眼を置いた読み方を考えてみましょう。昨日夜にウグイスが私の家の庭で鳴いたので驚きました。昨日夜にウグイスが私の家の庭で鳴いたので驚きました。夜にというところを少し高く発音すると、このような聞こえ方になります。サイトには他にもいくつか例が上がっています。私の家の庭、ここに主眼を置いて読んだ場合にはどのようになるでしょうか。昨日夜にウグイスが私の家の庭で鳴いたので驚きました。昨日夜にウグイスが私の家の庭で鳴いたので驚きました。このようになるのではないかと思います。他の例についてもどのようにすれば伝わるのか考えながら練習してみましょう。